さんこんにちは、ハセです。というかハセだけです。リュウはここ1週間ぐらいがなぜかテスト地獄なので、今回は僕とリュウでそれぞれ別収録です。別収録で、1人ずつが半分ずつ喋ることになってます。まあというわけでですね、リュウさんの美声が、美しい声が聞きたい方は、とりあえず目安として13分ぐらい進めていただいて、僕の話はクソつまらないのでね、スパッと言ってしまいましょう。しかしね、テスト大変ですね。10月の頭とか、10月ですよ。そう、今10月の頭って言って耳を塞いだそこの大学生、いつまで目を背けてるの。夏休みはもう終わってますよ。1週間家から出てない、大学に行ってないのあなたぐらいですよ。もう何？1週間目は？どの授業もガイダンスだから、あんはんはんはん、出なくてもいい。あー、そうおっしゃる。もう2週目だよ。もう2週目入ったよ。だいたいさ、通年の授業があるでしょ。通年の授業が2外とかそうかな。うちのところは第2外国語が通年なんだけれども、そう、僕がね、1週間目の授業、10月1週間目の授業ですよ。教科書も何も持たずにガイダンスだけ受けて帰るつもりで授業に行ったら、普通に授業が始まるっていうね。90分間針のむしろですよ。何もないから、帰ってやろうかと思ったぐらいで、ちゃんと最後まで言いましたけどね。そう、もういいよ、僕の話をしてるんじゃないんだよ。僕の話はいいよ。前期で必修科目を2つ落とした僕の話はいいよ。もう前期でパン教1単位も取れてない僕の話をするなよ。なんだよ、もうおかげで後期は毎日1限からあって、語学を5コマも取らなきゃいけなくなったやつの話はしなくていいだろう。もういけてるよ、大学にはいけてるよ、ちゃんと。ここ1週間ぐらいはもう無遅刻無欠席だよ。もう早退もしてないよ、ちゃんと出てます。寝てるけど、ツイッターもしてるけど、ちゃんと授業出てます。もう出席足りなくて落とした話はするなよ。もうなんなんだよ、なんでこんな悲しい気持ちにならなきゃいけないんだよ。10月頭から、もう大学行きたくねー。はあ、第13回ランダムチャット放送局スタートです。この放送はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、もう一人のパーソナリティと僕の落とした単位は架空のものです。ランダムチャット放送局は複数の小番組を抱える放送局形式となっております。最初の番組はハセの普通のラジオ。この番組では私ハセが普通オタのコーナーの体で番組を進めていきたいと思います。まあお便りがないので実質フリートークでーす。はい、ってな感じでね、すっかり憂鬱な、まあ主に学業面でですね、前期分の成績も出て、頑張んなきゃなーと思う反面、大学行きたくないなーって思うような10月になってまいりました。はい、10月に入るとですね、すっかり寒くなりましたね。私、今仙台に住んでまして、もともとは群馬で暮らしてたわけですよ。高校までね、高校時代まで。それで今年の春に仙台に越してきたわけなんですけれども、まあね、南北にだいぶ移動したわけじゃないですか。寒いよ。特に朝と夕が凍えるように寒い。春に越してきたので、春の服は多少持ってきたんです。あと夏の服も多少買いました。夏にね。でも、その春の服の春基準も群馬だったので、群馬ってそこまでは寒くないんですよ。雪もないし、風が強くて体感気温は若干寒い感じはするんですけど、言ってもね、関東平野なんで、そこまで冷え込むことはあんまりないんですよ。でもね、もう4月の段階から寒かった。すごい寒い。あとはその服を持ってないっていうのがあるんですよね。例えばそれこそ春服なんかは引っ越してくるときにまとめて買ったんですけども、ほらね、中高6年間制服だったじゃないですか。それこそさ、平日は学校あるからいつでも制服じゃないですか。暑い日も寒い日もさ、夏の日も冬の日も春の日も秋の日も雨の日も晴れの日も風の吹く日も雪の降る日も槍の降る日も罠の張り巡らされてる日も流れ玉が飛んでくる日も 栃木県との抗争が激化して徴兵された日も、本当にいつでも制服じゃないですか。で、まあ休日は基本部屋着と寝巻きが混然一体としたカオスのような全裸とか、まあまあまあ、あの外に入れないファッションなので、私服をほとんど持ってなかったっていうのもあるんですよね。そんなわけでね、あの少なくとも冬服に関しては明らかに足りてない今の時点で。もう寒いじゃないですか。もうこれ買いたいんだけど、あとは部屋の問題でね、暖房器具がエアコンしかないんですよ。春先の寒さはエアコンで乗り越えたんですけど、あの他になんもない。電気ヒーターとかでいいから欲しいね。灯油ストーブとかはちょっと、あの一人暮らしだと部屋も狭いですし、その湿気がね出るから、あとはまあ火も怖いから、石油系はちょっといいかな。うん、電気ストーブでいいんだけど、あ、ごめん、エアコンだけじゃないや、こたつがあった。こたつはあるんだけど、こたつ布団がない。そう、こたつ布団が欲しい。そんなわけでね、あの足りないものだらけなんですよ、これから冬を迎えるにあたってね。あの冬を越えるだけの栄養の蓄えもないし、家に蜂蜜もないしね、まああったかいものもちょっと足りないかなと。何より足りないのはお金なんですよ。まあね、言うて夏に PS ビータ買っちゃったんで、お金がない。そんなわけでね、バイト始めました。お金欲しいから、うん。あの、リアルに生活費的な意味で。あの、詳しいことは言えないんですけど、塾講師みたいな？個別指導と家庭教師と塾講師のなんか混ざったようなやつ？よくわかんねえ。みたいな感じのやつ。うん、詳しいこと言えないけど。あのやっぱりさ、夏休み何もすることがないから、することがないっていうと語弊があるんだけど、9月の半ばぐらいからなんかしなきゃなって思ってくるの、大学1年の夏休みって。あの休みを持て余して、で9月の半ばになんかしなきゃなって思ってバイトを探すと、あの面接があったりとかいろいろあって、働き出しが10月の頭とか9月末になるわけよ。そうするとさ、時間割り組むのにかぶるじゃない、予定が全然合わないじゃない、もう大変ですよね。うん、ほんとご迷惑おかけしました。あの後期の授業が始まってしばらくして安定してからね、始めりゃよかったんですけど、ちょっと先走っちゃって、そんなこんなでね、あの今駅の近くでバイトをしてるんですけど、そのね、新しいコミュニティに入るっていうのが私非常に苦手でございまして、まあ平たく言っちゃえばコミュ障、人見知り、あの人の目を見て話せないみたいな、あ仲のいい人たちの間に入っていくのが苦手みたいな、完全にね初対面で、しかもこれからまた会うことのないような人とだったら普通に喋れるんですけど、これから仲良くなっていかなきゃなーっていう人と喋るのがもう本当に苦手で、まあそんな中でもね、逆に一歩引いてるから、あんまあ、よくないんだけど、これよくないんだけど、一歩引いてるから、なんか、その、同僚のね、先輩たちの、いろんな話は、まあ、聞けてくるわけですよ。例えばね、ちょっとうちの職場がちょっと、危ないんじゃないかと思ってまして、危ない、あのブラックとかじゃなくてね、まず、今年でおしまい、今年度でおしまい、もう、大学、大学院、終わりで、来年度から就職で、もう内定も決まってるよーっていう人、まあ、要は仙台から出てっちゃうよって人ですね。バイト続けらんないよっていう人、それが3人います。同僚30人いない、20人いるか怪しい。ん？ 20 人はいるかな？ 25 人はいないと思うぐらいの。だから、ざっくり8分の1ですよね。が、いなくなっちゃう。しかも、当たり前なんですけど、年齢で言ったら上の方なので、皆さんベテラン。ベテラン3人抜ける。10% 以上抜ける。大丈夫か1。大丈夫かポイント、丸1ね。で、バイトだけじゃなくて、正社員の方もいるんですけれども、まあ、なんていうか、その教室のね、なんだろう、事務を取りまとめてるような人なんですよ。で、そこまで大きな教室ではないので、教室長と、その事務の人ぐらいしか事務作業をやらないんですね。あとみんなバイトなんで、その正社員の事務の人が肝臓の精密検査で入院。はい、大丈夫かポイント2つ目。これはね、職場で食わされるとかじゃなくて、完全にその人の、学生時代からのツケといいますか、 暴飲暴食してきたことのつけなんで、あまり詳しくは語りませんが、単純にその人が抜けると事務作業が滞るみたいな、まあいろいろ負担は増えるわけですよ。もうここまでで結構怪しいというか、これから大丈夫かなって不安になる感じがしますよね。これはもうバイト先の職場の話、職場の環境の話ではないんですけれども、その先輩、多分3年生なんだよな、2つ上の先輩に1年の後期セメスターの取得単位がゼロという先輩がいらっしゃいまして、ええ、もうなんていうか大丈夫かポイント3ですよね。そんな人が授業してるっていうか、中高生に、これから受験を迎える中高生に、これから大学生になろうとする高校生に勉強を教えてるんですよ。で、何より大丈夫かって思うのが、その取得単位ゼロのね、先輩の話を聞いてなんとなく安心しちゃう俺っていうね、もうそれが個人的に一番の大丈夫かですよ。もうね、なんていうか、あ、1年前期で7単位落とすとか別にその先輩に比べたらさまつなことだなって思っちゃうという錯覚、これが僕的には一番怖い。まあそれ以外のね、この4つの大丈夫かポイントを除いたらいい職場なので続けていくと思うんですけれども、あれですね、働くって大変ですね。できることならね、空き時間も勉強して、親からね、金を出して買ってもらってるわけですよ、この時間は。大学生活4年間っていう時間をね、これをなんか安い値段で切り売りすることなく、もう勉強フルパワーでいきたいところなんですけど、僕集中力ないんで。あとは、なんていうか、普通に1日に勉強できる時間の制限ってあるじゃないですか。いや、1日24時間勉強しろっていうとか、そういうんじゃなくて、やっぱり大学でね、結構ギチギチに詰めちゃってるわけです。前期をいっぱい落としたから。でもね、1日に人間が勉強できるのって8時間ぐらいが限界っすよ。多分。まあ、6時間しかしてないけど、途中もね、寝たりツイッターとかしたりしてるけど、まあまあ、それなりについていけるレベルには勉強してる僕が、思うに、家でそんなに勉強できないから。てか、家でそんなに勉強してたら多分今僕、ラジオとかやってないみたいな、いろいろある。まあそんなこんなでね、これバイト始めた話とかあんまり、それこそね、もう一人の架空のパーソナリティとかにも話してないんで、近況報告も兼ねて、普通のハセのラジオでした。
皆さんこんにちは、ランダムチャットランダム担当リュウです。というわけで、皆さんハセの収録を聞いた後に俺の収録を聞いているはずなんです。で、今回なぜねソロ収録になってしまったかっていうと、いつも台本を私リュウが書いてるわけです。で、まあどんなに厳しくても前日とか、まあ本当に当日私の時もあるんだけど、ちゃんと収録のスケジュールというか、約1時間から2時間ぐらいはバッサリ取って、ここで収録しましょうねっていう時間をしっかり取ってるんですよ。ただ今回こう夏休みが本当にこう収録時点で始まって6日ぐらい、10月の本当頭1週目ぐらいなんですけど、それに向けてテストとですね、あと美術部に僕勤めてまして、まあ、絵を描く芸工祭、美術部だけがやる文化祭みたいな、それに参加するために絵を描いてたせいで完全に忘れていた。本当にすっかり忘れていた。本当10月の頭の頭の頭に収録予定で、で逆に芸工祭は9月の末、本当に末にあったんだけど、それを本当に前日とか前々日に、そういえば明日収録ですねみたいなこと言われて、それ何のって俺思わずハセに聞いて、ランダムチャット放送局だけどっていうことで、今回じゃあ別々に、スケジュール合わせも難しいので、更新はしていきたいのでソロ収録にしようというわけですね。今回本当に一人ですが、ハセの方はどうか知りませんけれども、一応バックヤードにですね、俺の場合はスタッフさんについてもらってですね、見守ってもらっているという皆さんには声が聞こえないとは思うんですけれども、俺の耳にはですね、 がっつりスタッフさんの声が入っているという状況で、これからですね、約10分ほどですか、送らさせていきますけれども、今回何について話すかすごく悩んだんですけど、まあ、本当に夏休みのね思い出でもいいんだけど、今回はおそらく皆さんの身近にあるであろうものについてどんどんトークしていきたいなと。で、今回一つのテーマを設けました。それがツイッターで、今回そのツイッターについてなんですけど、そもそもツイッターってなんだろうってことでウィキペディアよりピックアップしましたけれども、ツイッターは140文字以内のツイート TWEET ツイートと称される短文を投稿できる情報サービスである。リスナーの皆さんはですね、どれくらいの普及率でツイッターをやっていられるでしょうか。僕自身ツイッターやってるんですよ。で、アカウントっていう、なんだろうな、そのアカウント調べて、アカウントも一つじゃなくて、一応地元とか大学とか、それこそこうもしかしたらランダムチャット放送局の公式ツイッターフォローしてくださってる方はそれも僕が管理してるんです。で、その普及率の恐ろしさっていうことで、実はツイッターって本当に最近のものなのかな。僕自身会ったのが1年半前くらいに、なんかひょいっと登録しちゃって、何も知らずにバカだからおへーっつって、だけどこう周りの人もやってないし、特にこう見たい有名人とかもいなかったから、なんかこう放置気味 でそのまま受験期に突入しちゃったもんだから、本当に何もいじらない状態で放っておいて、で気づいたらなんか受験終わったら周りの人やってんじゃん。でもう声優大好きになってたから、あ、声優さんもやってるんだったら俺もじゃあ始めてみようってことなんですけど、そのやはりやってる人とやってない人にとって感覚ってすごい違って、つぶやき約140文字以内の、まあ、写真だとか、あとは短文、まあ、動画も載せられるかなっていうツイートを何回してるか、何つぶやきしてるか、まあ、それこそ140文字きっちり投稿してもあってつぶやいても、あの、まあ一つになるんだけど、現在ですね、その一番利用しているアカウントが1万5000ツイート。要は、最大で 140×1 万5000ですよ。いくつかは知りません。僕はもう計算する予定、余裕もないですから。皆さんの方で計算してくれて構わないんですけど、これがすごく多いのか、それともすごく少ないのかって、全然こうやってる人にとっては違うんですね。俺の僕は今バックにいるスタッフはもう2万超えてますから。もうボロボロです、彼は。もうこれが生活の一部になっている。で、ツイッターって自分が今何々している、何々なうなんて言葉も一時期流行りましたけど、そういうのもあれば、広告アニメとかゲームとか、あと他に何だろうな、ちょっとした政治とかニュース、地震なんかの情報も流れてくる、本当に情報サービスなんだけど、その中にもボットって BOT ボットって機能があって、まあ、それはなんだろうな、具体的に言うと面白ボット、その今まで何万人って人がつぶやいてきたつぶやきの中で面白いものをピックアップして流して、こんな面白いツイートがありましたよなんていうのを紹介するボットもあったり、いろんなこう趣味、さまざまな趣味があるじゃないですか、音楽が好きだとかね、でそういう趣味に特化したボット、俺の場合言うとさっきも言ったけど声優ボット、アニラジなんかで、なんだろうな、ここが面白かったですみたいなあるんですけど、まあ俺はそういうのフォローしてるんですけど、まあそのボットも一つの魅力なんじゃないかと。まあ本当になんかこうプレゼンターみたいになってますけど、で、まあ要はすごく便利で普及しているものだから、メリットがあるからこそ現在みたいに普及してるわけですよ。で、その有名人と、まあうまくすればこうトークというか、何か一つ時間を共有できるとか、あとはものすごくテレビの向こうとか、画面の向こうとか二次元の裏側にいる人たちとかっていう人たちと本来あまりこう距離を近く感じられないんだけど、そこの距離を縮められる。でそれは同級生とも言えて、大学入っちゃって全国にバラバラになるじゃないですか。でそうするとやっぱりなかなか会えない。で電話するっていうわけにもいかないなみたいな友達ってすごく多いと思うんですけど、このやっぱツイッターがあるだけで、あいつ今朝飯食ってんなとか、ものすごくプライベートなことまで分かるときもあるんで、 あとはこうリプって言って会話してね、あまりと距離を感じないっていうところがメリットなんですけど、今回何話したいってもう8分経ってますけどね、デメリットについて話したいんですけど、ファボマっているんですよ。やたらツイッターの機能にリツイートとファボ、フェイライトだからお気に入り、この人、まあ、リツイートは自分の持った情報を他人、他の人に共有したいっていう機能で、ファボっていうのはこの人のツイート感動したなとか、ああ面白いなと思ったものを登録しておくことで後で何回でもこう見直せるみたいなのがあるんですけど、何の意味もなくファボをする人がいるんです。例えば俺が起きたっていうものを下手したらファボったりで、会話の中で誤字ってやっぱあるんですよ、タイピングだとか携帯だとかね、打ってると。で結構俺は誤字がある方なので、変換ミスとかで、そういうのもファボったりするんですね。でたまにですね、52連続ファボぐらいを受けたことがありまして、ジャネッターっていうのがあるんですよ。まあ普通自由にこうツイートが、自分のフォローしてる人たちのツイートが流れていくものなんですけど、あれ鳴るんですね、ファボられると。しかも割と甲高い音が。それが52連続で鳴ってみてください。多少時差があります。向こうが満足してる間にこっちはもう嵐のようですから、その本当にもうピコンピコンピコンピコンって鳴ってるんです。もう今そうって言いましたけど、なんかこうバックヤードで今話しましたね。本当にあるんですよ。でそれがね、嫌いじゃない、嫌いじゃないからファボ通知を拒否ってない。本当にひどいんですよ。今鳴りました。スタッフさんがですね、謎の俺のツイートを、うるさいですね、ピコーンって本当に高い音が鳴るんです。それがうるさくって仕方ない。ツイッターやってる人も純真に本当にツイートをしてる人もいれば、こういう嫌がらせをする人もいるんです。でツイッター便利じゃないですか。距離も感じない、普段喋らない人も喋れるかもしれない。でやはり便利なものには廃棄物みたいなのが出てくるんです。何でもそうです、世の中ですね。便利なものが生まれれば何かこうそれと対なるものゴミが生まれてくるんですけど、ツイッターで生まれたものが追廃というゴミなんですね。かくいう僕もどっちかというとそっち側です。常にだいたい TL を見てます。大学にいて友達と話してください、仲良くしてください、授業を聞いてください、一緒に友達とご飯を食べてください。ですね、僕は友達とまあ動いてることも多いんですけど、大体ツイッター見てます。朝起きておはよう、ご飯食べるときは混んでいる、授業が始まる前にはこれから何々の授業だ、始まってるときにつぶやいている、で寝る前にはおやすみなさいなんてのもありますけど、追廃ね、追廃の誕生がどっちかっていうとツイッターでの、まあ、もちろん様々な問題ありますよ。やっぱ有名人の方にですね、直接素人さんが意見を言えるわけですから、まあブロックなんていうね、その人とのコミュニティを完全に遮断するなんて方法もあるんですけど、まあなかなか難しいし、めんどくさいっていう問題もあるんですけど、どっちかっていうとこっちの誕生の方が、なんか呼べば出てくる人もいますからね。何々くんって言うと入って出てくる人もいますから、君はいつ寝ているのみたいな。あとなんだろうな、やっぱこう愚痴とかもねつぶやける場じゃないですか。あと普通に下ネタが回る時もあります。1秒でなんでこんなにつぶやかれるのっていう時もありますから、たまに惹かれますからね。どうして龍は携帯をいつもいじっているの。一回大学で言われたことあって、ずっといじってるねって言われたんですよ、ツイッターを。でそんなに見るの、どれくらいフォローしてるの。やっぱ800とか1000フォローしてると止まらないんですよ、ツイッターと。ほとんどだけど俺の場合はもう、まあ本当地元中高の同級生で行くと大体もう40、50人ぐらいなんです。そうするとそんなにでもないはずなんですよ。なんですけどうちは回るんですね。これがなぜかっつったら追廃が多いんです。 うちは呼べば出てくる。あとなんか今日空いてるなみたいな、全然回んねえななんてつぶやいと任せろって出てくる。ここは俺が独占したみたいなのもうちはありまして、あの自分しかつぶやいてない状態っていうのがあるんですよ。でその状況を楽しんでる時にそうさせないみたいな感じで出てくるんですけど、いつ寝てんのみたいな。だけどたまにすごいかそる、そのすくと急にリア充扱いされるっていう謎のね、言動があるんですけど、ただやっぱ便利ですから、僕自身これからも続けていきますし、できれば皆さんにはランダムチャット放送局のツイッターの方をフォローしていただきたい、これからも告知していただきたいと思います。神々ですね。ということでエンディングに行きたいと思います。この放送局で常にメールを募集しています。各番組の感想、また偏見ラジオではあなたの偏った視点を募集しています。都道府県は何でも構いませんが、ちなみに北から攻めていく予定です。またランダムチャット放送局の公式ツイッターのフォローもよろしくお願いします。時間がないから急いでるんですよ。次回の更新は10月24日水曜日の予定です。ということでお送りしてきました RCB 第13回いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。多少ね時間アウトしてますから急ぎますよ。あのソロ収録はもう二度としません。ありがとうございました。それでは今回ランダムチャット放送局ここまで。今回のお相手は、最初にハセと、そして、今回残り13分はリュウがお送りしていきました。次回もよろしくお願いします。それではバイバイ。この放送局はフィクションであり、登場する人物団体組織名は架空のものです。